おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
能楽師の安田昇さんがお書きになった肝を緩める身体作法、なんかこういう芸術の奥深いところになんかいい健康方法がないのかなと思ってね、こう探してるわけでありますが、信長という人は戦国時代、まあこの戦いの中で明け暮れた人ですけども、この人は自分のその身体作法、体の使い方として、不安とか怒りとか恐怖とかそういうものを逃げない、逆に心の中にしっかりそれを貯めてエネルギーにしたという。で、安田さん曰くでありますが、その切り替えスイッチが呼吸であると。
ほう。
この怒りとか不安とかストレスとかそういうものを溜め込んどいて一遍にエネルギーにするためには呼吸。
はい。
丹田で強く声を伴う反復律動、小呼吸を繰り返す。
丹田ってへその
下、まあ下のところですな、はい、謎のポイントで日本人はこの丹田、うん、丹田としきりに申しますけども、その体の中心から声を出す、
はい、
で、安田さん曰く信長が桶狭間に馳せ参じる前に歌いを歌って舞を舞ったっていう、これ名場面ですね、大河ドラマなんかでも、はい、彼があの敦盛を歌いますな、うん、人間五十年というね、下天のうちに比べれば、扇をバッと持ちましてね、はい、能狂言の歌い、それを舞いまして、バーンと、持った杯を投げ捨てて、かゆめしを一杯すすりますと、うん、彼は不安、ストレス、恐怖、それを行動エネルギーにたちまち変換して、戦国武者となって、城を飛び出し田楽狭間へ一直線へに飛び出していったという、
はい、
でこれはあの記録に信長公記ですね、新潮記によりますと短期で出発したって言いますからね、
はい、
これ普通はあの馬場で家来たちが集まってある程度の人数になったら門を開いて出ていくんだけど、信長は短期出たっていう、自分で馬飛び乗って、もうそのまんま
一人で行っちゃった
の、うん、ほんでみんなが慌てて追っかけたって、だから確信に満ち満ちた行動だったわけですね。まあ千ぐらいの単位で万の今川勢に奇襲をかけるわけでありますから、もう七と言いますか、死ぬことはとっくに覚悟の上よという、そういうやっぱり行動エネルギーの結晶だったんでありましょうね。このような肝を据えた身体作法、これで天下取りを目指すわけですが、著者の安田昇さんは能の歌い、あるいは能の舞が、信長のうちにあった不安、ストレス、恐怖、そういうものをエネルギーに変えたのではないか、安静から戦闘モードへ変換するためには一挙に50倍の酸素、需要が必要になるという、いっぺんにね、酸素吸い込まないとエネルギーがなんか体の中に満ちないんですよ、
はい、
そのためには歌ってのが一番いいんですって。ほう、歌ってのはやっぱりものすごい勢いで体の中に酸素を取り込むんですな、
はい、
そうするとそれがこうエネルギーになっていくという。
あ、歌うと酸素が取り込まれるのか、
うん、
やっぱり息吸うからか。
またまた私事でありますが、この間新選組をまとめて読んだんですが、
はい、
龍馬が行くと同時期に司馬遼太郎さんは新選組の副長でありますけども、土方歳三の物語を書いておりまして、燃えよ剣、
はい、
これを読んだんでありますね。これはもうなんか司馬さんの、司馬遼太郎先生の関係者の方に叱られるかもしれませんが、私は龍馬が大好きですから、この土方の物語全然面白くない、
はい、
600ページある。で、困ったことに、本当に自分でも困ったと思いました。ずっと読んでおって急に面白くなるんですね。土方には思想はない、土方はただの喧嘩師である。一戦一戦の喧嘩にどう勝つか、そのことのために全ての情熱を、うん、でやってもやっても勝てないのよ。 その勝てない土方の行動を見てるとなんだか美しく見えてくるんだよね。
ほう。
でそんなことないだろうと思うんだけど、池田屋騒動なんかは日本刀の切り合いでしょ、うん、だけどもそれから何年後かの鳥羽伏見の戦いとなると今度銃弾が飛び交うわけよ、
はい、
その時も喧嘩のやり方としては土方は自分の喧嘩のやり方を徹底して守るのよね。
やり方を、
うん、どんなやり方だと思う？
分かんない。
わざと鉄砲の弾の当たりそうなところに我が身を置くの。それで俺には当たらないと信じれるかどうかが境目なんだ。で本当に当たらないんだよね。この後もう土方の行くところは血の戦場なんですよ。そこで同じやり方なんですけども、でその時にふっとよぎったのがこの安田さんがお書きになった肝を緩める身体作法、つまり腹のくくり方一つで物理物事を動かすエネルギーみたいなのが何か体からというなんかそういう神秘的な力にと、ああごめんなさい、時間いっぱいになりました。この続きまた明日のまな板の上で。